もう始まったの？
はい、もうずっと録音してますよ。
あ、そういうこと。
あ、そうなんだ。
声大丈夫？
声大丈夫です。
やろやろ
やろ、
はい、スタートは何から始まるの？
なんかテーマタイトルコールから
ね。タイトルコール、
タイトルコール、
タイトル。はい、じゃあまあそういうことで増田さんが公開してる設計ガイドラインについて今日は語ろうと思います。
はい
はい、
はい、
じゃあ小林さんちょっと一個ずつ読んでってもらっていいですか。
はい、型による設計からですね。まず型によるモジュール化。型とは値の種類である。ビジネスロジックの計算判定の対象になる値の種類を特定する。値の種類ごとにデータとロジックを一つのモジュール、クラスにまとめる。値の種類ごとにロジックを一つのモジュールにまとめることで、同じロジックが複数のモジュールに重複することを防ぐとのことです。
モジュール、あ、モジュールはクラスなのか。
うん。ロジックの重複はダメなんですね。我々ロジックは重複してますか？
違う方に行っちゃってる時が、あ、違うか、サービス層に行って今日重複しちゃってる時はあるような、
うーん、なんか割となんかこう重複してもいいみたいに。
あ、まあそうだね、あんまりそこは見てないね、厳密に、うん、
そのロジックが何だろう、そのデータに依存したロジックなのかどうかの話なのかなと思ってて、なんか消費税って今 8% じゃないですか。 8% かけるみたいなロジックが他にあっても、それが消費税じゃなかったらいいみたいな。
うん、
うんうん、あくまで料金に対して 8% 上乗せするっていうロジックが消費税計算のロジックで、別にそのロジカルなところだけを切り出しちゃうと、いや、それを共通化しようとすると変なことになるんで、データに依存したロジックをモジュールとしてまとめるっていう、それが散らばらなければいいのかなと。
うん、そうか。なんかあんまり普段、ドメイン層でいうと重複を意識してないと思うんですけど、
う
ん、
そうね、
重複は意識してするべきなのかどうかちょっとわからなかった。
あれだよね、その業務の概念でくくり出そうぐらいまではやってるけど、
うん、
それが実際かぶってるかぶってないとかまでは見てないよねっていう、
うんうん、なんか業務違ったら同じロジックでも、まあ、2箇所に書いてやっていいんじゃないのみたいな感じで、うんうんうん、割とあのドメイン層に関しては重複 OK っていう文化かなと思って、
うん、
そこが違うかな。
この2つ目の値の種類ごとって言ってる部分が、なんかそのさっきのデータが違うって言ってるような話だと思って、例えば消費税の話は分かりづらかったんで、日付でだと、あの日付に対するものなのか、例えば申し込み日に対するものなのかって、なんか観点が違うと思ってて、同じ日付のなんか翌日とか翌月のロジックでも、その日付だからって言ってそれを共通化しちゃうと良くないから、その申し込み日のクラスを作ってとか、キャンセル日のクラスを作って、そこにちゃんとその値、そのクラスのロジックを書きましょうっていうことになると思ってて、ある意味なんかバリューオブジェクトを作ってみたいなことをやってると、あの自然とこう重複しないように作っていってるから、あんまり今意識してないんじゃないかなと。
じゃあ今はまあ、一応、まあ、このなんつうの、データを分けているからロジックの重複は一応していないっていう認識
だといいな。
はい、
そこだったらね、そのデータ同士が被ってないよねっていうところの担保とかあんましてないのかな。一応してんのかな、これとこれは別概念、これはもう既存であるぞみたいな
感覚でやってる気がする
まあそうだよね、なんかこれとこれは実は同じだったから蒸留してなんか一個作ろうみたいなとこまではなんか あんまやってない、
ね、
うん、
そこまではやってないですよね。例えば何々開始日みたいなものってあると思うんですけど、うん、その開始日として共通的な何かは多分あるはずなんですけど、そこまではやってないじゃないですか。それぞれに開始日っていう概念があって、まあ、ロジックがあるな、1日から何かするとか、なのでまあそこまでは言ってないって感じですよね。
それが一つ目の値の種類を特定するっていう話なのかもしれないですね。
そうです、種類、
その業務データを集めていって種類何があるのかっていう、それ上流の作業をしていかないといけないっていうのは、
なるほど、
一行目奥が深いな。
もう奥が深い。で次いきますか。
どうする、
はい、はい、次は型は次の3つで定義するですね。まず値の種類の名前、2つ目が値に対して有効な計算、最後が値の有効な範囲。
名前はなんとなく分かる、うん、有効な計算とは
有効どういうこと。3つ目の有効な範囲はバリデーションの話ですよね、
うん
うん、どうなの、あんまり深く考えない方がいいのかな。
でも、まあ、計算があるよっていう、
うんうん、この値をちゃんと使った計算みたいな、
うん、じゃあ次行こう、う
ん、はい、詰まったら次行こう、う
ん、はい、次はクラスを使って型を記述する。クラス名で値の種類を表現する。メソッドで値に対して有効な計算を表現する。値のマックス、ミニマムがある場合定数として公開する。
なるほど、マックがいきなり飛ぶんですけど、マックスとミニマムを公開はしてないですよね、
う
ん、我々は。
そうですね、うん、
なんかチェックメソッドとかがあって、
うん、
そこでなんかバリデーションで弾くとかそういうのはやりますけど、
うん
うんうん、まあ、確かにマックスとミニマム明示してあると分かりやすいは分かりやすい、
うん、
これなんで公開した方がいいんだろう、
ね、なんか外から見えちゃいけなさそうな、
うん、
漏れてる感じがしちゃう、公開すると。
そう、なんか
ああ公開か、
うん、なんかだからこの値はマックスに達してますかみたいなことをこのクラスに問いかけたらブリアンで帰ってくるみたいなことを、うん、多分したいんだけど、公開するとなんかその値を使ってこう計算されちゃいそうで、
あ、うん、ゲッターがあるみたいな、
あ、そうそうそうそうそう、そんな感じがする、うん、他、
あ、でも2行目は違うな、これ計算の話か、
名前の中に何かこう分かるような、その種類が分かるようなものを常につけとけみたいな、うん、契約だったらコントラクトみたいなのが常についてるとか、そういう感じなのかな、うん、
ここなんで何か型とかこう一般的な言い方を増田さんはしたんだろう。何か増田さんの言い方だとなんか業務データとかって言いそうな気がしたけど、何かすごいもっと抽象的な、
わかんない、型ってよく言ってるイメージがあるけど、
うんうん、
どうなんだろうね、なんかあんまりそこは違和感なかったかな、
うんうん
うん、まあいっか、
うん、
次、うん、次ラスト、
はい、最後がクラスのインスタンスオブジェクトは一つの値を表現する。 An object is a value. An object represents full value。
誰かあの2行目の説明書です
。2行目の文法から
リプレゼン、ちょっと俺今目の前に PC なんで、ある人
いやいや、あ、なるほどね、そういうことですね、
まあ1個目の話だけしますかね、じゃあちょっと時間がない
ので、
なるほど
アンオブジェクトイズアバリュ
ー、値は変わらないっていう意味、あ、違うか、一つか、
うん、
複数の値を持ったオブジェクトにはならないせと言っている、
うん、まあ、フィールド、うん、まあ、イメージ的にはフィールドが1個みたいなことですよね。そうですね、まあ、まあもちろん外見えの意味合いとしての値だと思いますけど、うん、
はい、あ、じゃあ2行目は変わんねえって言ってるのかな、
うん、
だといいな
、うん、
インスタンスが1つの値、はい、だから値が変わるときは必ずインスタンスを作り直しましょうっていう、
うん、イミュータブルってこと、
うん、そっちなら、うん、
なるほど、
来るけどね。確かに1オブジェクト1フィールドっつうとエンティティどうすんねんみたいな感じ。
うん、そうか今文章の解説してるだけだこれでいいのかっていう気がしてきた
俺らはどうだとか、
う
ん、
そうそうそう
どう、
まあ、いやでも Java だとあの上にあるような有効な範囲とかって普通はコンストラクターであのチェックかける話じゃないですか。
うん、
で、はいはいはい、値を変えるとセッターにまたそこでチェックが入ってくるじゃないですか。だから多分ロジック散らばるだと思うんですよ、うん、だから必ずコンストラクターにチェックがあるっていうことをやろうとするとイミュータブルで1個のインスタンスが1個の値しか補助しないで、うん、でコンストラクター通っちゃったものはもう変えないよっていうことを表現してるんじゃないですかね。
まあそうですね、うん、まあ、普通に、まあ、我々もイミュータブルに作ってるし、うん、あとまあ、スプリングとかだとアプリケーションが立ちっぱなしになるので、うん、あんまりインスタンス作っちゃうとなんかいつの間にかこうシングルトンで残ってるみたいなことができるので、やっぱりそこも含めてイミュータブルな方がシステム面から見てもいいですよね、うん、
はい、
はい、じゃあ今日はそんな感じで以上です、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。